45歳になったっていう。
あ、その話の何続きをする番組なの。さっきの話は何でしょうっていう。
いやいや、そうじゃなくて。
番組だ、これ。いや、
俺は今、体の力がガーンって抜けちゃったっけ、その、
ものすごい抜いてるね。俺、ものすごい張り切ってきた。
あ、マジ？
もう俺謝罪しようかなと思ってるから。
いいよ。
元気があるもん。
あ、今日は。
この度は、申し訳ありませんでした。すいませんでした。三浦淳と申しますって、今日はもう、張り切ってようと思って。
いや、張り切らなくてもいいから。いや、ね、シャダラパーの坊主が45になったっていう三浦さんの情報がさ。うん、
いや、確か45ぐらいだって。この間誕生日だってなんか誰か聞いたから。
俺だって、
ヤングだと思ってた人が、うん、その間にかそんなことになってるから。
これはきついよね。
もう坊主と呼べない。住職クラス。ね。そうだね。いつまでも坊主くんっては変じゃん。
そりゃそうだよ。まず、坊主が住職。う
ん、副住職がある
から。兄がおじぐらい
に、ね。ああ、おじぐらいになってるね。
で、新子が人子ぐらい。
あ、人子ぐらいになってる。
ってるでしょ。
なってると
思う。そのぐらいでもう、スチャダラッパー、なんていうのかな、セピア。
セピア。
セピアも古いね。三代目、スチャダラッパーとかそういうのかな。
それも、魚竹の方言ったでしょ。
いや、魚竹じゃないよ。違う、ジェイソウルブラザーズの方を俺言ってるよ。
あの、ジェイソウルブラザーズ三代目っていうのは、二代目まではいたってことなの、
うん、そうなんだよ。俺もね、そのことをね、すごく、だから、
見てないよ、俺。
っていうことは、初代って呼ぶ場合がある。初代っていうのがあるでしょ、ジェイソウルに。
となると、新数一六元年。元禄時代ぐらいの。
元禄。
元禄ぐらいの。ソウルブラザーズの初代がいるはずじゃない。
え、なになに、安土桃山時代ぐらいに言ってんの、設定してんの、
初代ぐらいだと。初代は16ぐらいだと。
16ぐらいって。
だいたい僕いろいろシンスの写真撮ってくんだけど、
そうね、
今のところ、
う
ん、まあ、トップ走ってるのは16、元禄なんだ。元禄の、元年を迎えた、創業を迎えた、とこの先代からまた次の代になって、そのお父さん厳しかったと思うけど、その次の息子が、今多分その酒屋とか継いでると思うんだよ。うん、で、そいつが多分。
何の話か全然わかんない。
え、マジ？
まず、シンスのことを、ね、紹介しないと。俺はすげえわかるよ。
うん、
だけど、皆さん張り切ってる割に、これも、
一応
流れてるから、全国に。全国っつうか、
海外。シンスって言っても、ほら、こう、あれだけど。
ヒアシンスじゃないよね。
ヒアシンスじゃなく、英語のやつさ。
SINCE だよね。うん、あれ、まあ、このところ、集めてらっしゃる三浦さんが。
そ
う。
そのために望遠のカメラも買って、シンスは、もうやたら高いところに発生する
ってもある。ある
やたら高いところのセミを取るために棒を伸ばすみたいなことしないと取れないから、シンスは。
取れない。
で、シンス発見ってなった時に望遠で取ってんだけど、うん、今のところいっぱい取りためた中で、16、うん、まあ、元禄時代が一番古いって話さ。ね、なるほど。
よくお店にね、窓ガラスとかにシンスなんだろうか、1981とか書いてあるわけですよ。
794年平安って書いたやつは、まあ見てない。シンス700年はない、まだ。
まあ、俺たちはだから T シャツは作りたいわけだよ、ね。
いや、俺
の
作りたでしょ。真っ白の T シャツに、この胸のところにね、シンスとだけ入ってる。
もう全然意味わかんない。
シンスって、すごいとこは、一人立ちできないとこなんだよ、ね。
なるほど。ね、人あってのシンスだから。
そうなんだよ。年号あってのシンス。
はぁ。
あなたあっての私ですみたいな。シンスってさ、ね。
うまいこと言ってる、ね。でもそれを、一人立ちさせようとしてるわけだ、今。シンスだけで。
そうそう、シンスだけで。
勝負しよう。
キャップとかにさ。
いいよ、俺、キャップ絶対欲しいわ。
シンスって書いて
ある。かっこいいよ。
で、まあ、
超かっこいい。
そんなんで、浅草とか歩いてるとさ、観光客の外国の人がさ、シンスとか出るじゃん。
出るよ、ね。
ファーシンスが出るじゃん。ファーシンスでビビらして
る。ワッ
ワッと
出るよ。
何年だかいう意味があるんだ。
知りたいんだもんね。
そうなんですよ。
カラって言ってるだけなんだもんね。
これね、もう何年も前だけど、うちの親戚の新年会行ったら、そこのおじさんがね、俺のことをね、純は、東京で、インストラクターやってんだろって言ったんですよ。で、えと思ったんだけど、まあ、当然、イラストレーターの間違いなんだけど、誰も正す人もいないし、俺ももう正さなかったんだ。また、純は、インストラクターやってんやったな、って言われて、なんとなくそれでまとまっちゃったの。でも、問題は、何のインストラクターかじゃ
ん。そうだよ、そうだ。もう、インストラクター。シンスと同じだね。
インストラクターも間違ってんのにもかかわらず、聞けよ、
そうだ。
シンスの部分をっていう。
で、何のインストラクターやねんが出なかったっていうことでしょ。
インストラクターだよね、
それ。いや、関係ない。全然結びつかないもん。え、何のインストラクターだったらよかったの？
いや、
だって当時のインストラクターって、やっぱ、 あの、
水泳とかかな、
これ、あの、踊るやつ、
踊る
じゃなくてさ。
あの、
言えないよ。
足上げたり。
エアロビクス。
足上げたり。そんなもん、昔から体操が、どんべたな、純ちゃんのことは知ってる人跡が、そんなこと言うわけないじゃん。
ああ。
だから、インストラクターっていう側だけを、うんうん、で、もう、
世の中、ね、
世の中だけを見てね、ね、うん、世の中の人って、ものを判断してると僕、
うん、そうか、そうか、そうか。すごいね。うん、
それが神出現象ってやつで。
ああ、フェン現象みたいなもん。
そう、フェン現象のもんで。中身は問わずに、側だけで納得する世の中なんで、今。
なるほど。
よくないって思って、こう、叩いてる。すごい。ビシッと言ってやると。
方向が変わってきたね。
変わってきた。
じゃあ、神出 T シャツを作ることによって、その側だけ社会を打つわけだ。
そこになんか一石投じるっていうかさ。
は
あ。うわ、これは変ですよって。気がつかす運動かな。
あなたは結局年号ないでしょ、あなたって人は。そうなんですよ。こういう出てるでしょ。
それと、ほら、あの、店の看板では神出とか言うけど、うんうん、なんか営業しないと神出出せないと思ってる嫌いがあるじゃん。
え、ちょっと、もう一回言ってくれる？営業しないと。
なんか、
神出。
店をやった場合だよ、神出。
わかるけど、神出出すって何？
いやいや、
神出出す。
出してくるじゃん。やっぱり看板とかがあるから、奴らは、創業したことをいいことに神出って言うけど、うん、俺らにだって、マイ神出はあるん
だよ。いやいや、そりゃそうだよ。
でしょ？マイなんとかがあるんだったら、俺の、なんだっけ、マイナンバー。俺のとこまだ来ないよ、あれ。
え？一応なんか来るでしょ。
来ないよ。
おかしいね。
もう。俺のとこマイブームって書いて来てんじゃない間違ってんじゃないか。
そうかも。マイブーム001ぐらいもう行くもんね。
俺だったら001だもん。
そうだよ、
俺が作ったんだもん。
自分だもん。
そうだよね。
そうか、マイブーム制度なんだ。
マイブーム制度。
あ、だったらちょっと、区役所とか行ったらさ、何ですか、あの、ナンバー何ですかとかもう聞かれる社会だよ。
聞かれる、聞かれる。
じゃなくて、そろそろ、あの、あれですよ、言わなきゃいけないんだ。伊藤聖子。
あ、三浦淳の。
雑談。
雑談。ラジオっぽいって。
ラジオっぽい。
ラジオなんでしょ、ラジカセで撮ってる学生時代のやつじゃないでしょ、
そう、俺たちはそういうのやってたタイプじゃん。
あ、僕大好きだね、ラジカセで。はい、どうもどうもとか自分で。
自分でやってたんでしょ、
撮って自分で聞いて、笑ったりしてたの。
いいよ。
俺、この間、人間ドック、まあ、毎年行ってるんですけど。
昔は俺たち二人で、
ね、あ、行きましたね。
ね。
あの、ピンク色の、なんか、
ナースが。
ナースが、結構セクシーだって言って、それで行ったよね。
そう、行ったけど。もうあれ、結構、七、八年は二人で行ってたんじゃない？
行った。
この頃は、単独で行ってんだよ、ね。
行ってる。俺も、ちょっとホテルのところで行ってるんですけど、そのね、あの、他のはいいんだ。一、
うん、
個だけね、肺活量を調べ
た。
あの時にね、
うん、
毎年その人がいて、うん、その女の人が、
はいはい、
ブーッと膨らましてください、ブーッと、ブーッとがさ、
おかしいよね、
おかしくてさ、
うん、
大丈夫かお前の方がって言いたくなるからさ、
うんうんうん、俺の方もいつも言ってるところは
ブーッ
と
そっちは
っていう
ブーッとですか、
でもその本意気で言ってくるから、
はいはいはい、
いやこあなたの方が肺活量ありますよねっていうことになってくるよね、
で
ね、
もう俺ね、
うん、
もちろんしたらもう60じゃん。
うんうんうん、
そんなん、ばーとか言わなくてもわかるね。膨らます感じ。
赤ちゃんじゃないんだから、
ね、赤ちゃんじゃない
俺たちは。
で、あの、こう、なんか、
胃に
お腹にくぐにゅぐにゅぐにゅって当てて、なんか、調べてたらあるでしょ。
エコエコ。
あの時もさ、
うん、
お腹をぷーって、お腹をぷーって言うでしょ。
じゃあ、あれでしょ、あの、ひっくり返される
ひっくり返す
と。バリウムを飲んで。
基本的にドックってね、ぷーなんだ
よ。いやいやいや。
ぷ
ーかどうかわからない。俺は、あの、ドックの、くるくる、あの、台の上に乗せられて、すっごい巨大な機械で回されて、で、胃の中の様子を撮るじゃん。
撮る撮る。バリウム飲んでね。
もう一回右から回転してくださいとか言われる。
あれはバリウムが多分胃に行き届いてない。
そうそう。
塗り残しがあるとこだよ。ほら、ペンキで言うと、塗り残してるから、もう一回回転して塗るんだよ、あそこで。
で、その時に、なんか、こう、向こうから言ってることに、いち早く答えようとしてしまう自分っていうもんがいるわけ。
期待に答えようと、
ね。なんか、その自分がだんだんな、泣けてくるわけ。
あの、この硬いとこで。
そう、もうちょっと左を、もうちょっとだけ言おうってさ、自分のお腹を一生懸命相手に見せて。何やってんだろうと思うんだよ。
あれさ、布団ぐらい引いとけよな、あれ。
そうだよ、
ほんと。硬すぎだよ。
硬いよ、あの上で。ガチガチガチガチ。
お尻のとこ、突起のとこをさ、へこましといたら、ピタッと収まるんだよ。
まあ、そりゃそうだ
よ。お尻のとこを。
うん。
あんなツルツルのとこでさ、しかももう、頭半分下に落ちてる時ある
じゃん。そうなんだよ。
もう危ないですよ、危ないですよ、言われて。
もうね、俺たちメガネ人間は、メガネを外して
る。外してるから。見えてないから怖いんだよ、
もう。相手、言ってる相手の表情、ガラスの向こうに相手の表情が見えないまま、声を頼りにくるくるくるくる回ってんだよ。回ってる、回ってる。50いくつにもなってさ。
ほんで、やっと終わったと思って、ぐーんとまた整体に戻ったら、今度はあっちから機械みたいな棒みたいなやつで、腹のとこぐにょーん、ぐにょーんって、痛いよね、あれ。
あれ
何あれ
痛いよね。
痛いあれ。
あのシステムもうちょっと変わらないのかね。
ね。
こんだけ社会
が。まず、枕と布団引こうよ。
なるほど。
さすがにシーツでいいや。まあ、とりあえずシーツでいいの。郵送生だってシーツ持っていったもんだよ、昔。
いや、だから、こう、畳にしちゃえばいいんじゃないの？
いい。畳でいい。
畳でいいよね。
でも、
くるくるするから。
くるくる回転したときに、うん、畳の目がさ、ほっぺたときに肩がつくときに。
それは嫌だわな。
今日どこに行かれましたかって言われる
場合、うん、そうだわ。夏休みの子供じゃねえんだから。
それが痛いからやめてんじゃ
ないの。あと、畳だと摩擦で結構熱いよね。シュッてしたとき。
熱
くなるよね。
で、よくさ、不倫ね、うん、とかしてる人がね、うん、まあ、温泉宿、まあ、行くわけじゃん。で、まあ、まあ、嫁にはバレないようにバレないで頑張って用意しようとするんだけど、うん、やっぱ、ついつい、今日が乗っちゃって、うん、布団から飛び出して、
畳。今日が乗っちゃって
畳のとこでやるときにさ、
コロコロしてるとき。
膝がさ、うん、ものすごいすりむいてるとき。
ああ、赤いわけなんだ。
う
ん
ないって今言おうとしたけど、
ない例えばにしたいかったんだけど、
そのすりむいた膝のた畳の目で傷つけられたやつが、うん、夜中温泉入るとさ、ヒ、う、ェ、ん、ーって痛いの知ってる？ものすごい痛いあれ。畳ですりむいたらほんと痛い。
ああ、畳は畳で問題あんだな。
ある。
これね。
あかん。
いや、そもう全然ね、リクエストに答えてないけど、
答えて。
ね、ラジオネーム、ゲッツ石松さん、ね。
あ、ゲッツ、もういつもくれるし、
うんうん。あ、そうなの？
前も、昔から。
どうぞ皆さんこんばんはって、お正月におせちで出てくる真っ赤なチョロギってあるでしょ？知らない？チョロギって。
こう、こんな、丸いやつでしょ？
こんな、だんだん、こんな、確か芋虫みたいな形してんのかって。へぇ。さ、俺もさ、チョロギって変なチョロギ、いや、野菜みたいなもんですよね、チョロギって。
そうですね、そういうもので。
関西に入ってるそれ。
関西に入ってるでしょ、チョロギって。ない？俺、三浦さんにチョロギを聞いても無駄だね。じゃあ、どんなもんだと思ってんの今、想像でチョロギって。
いやいや、言えないもん、もうちょっと今。
え？
言えない形状が浮かんでるもん、俺。うん、
言えない
ような形状だね、ちょっとした。
ちょっと。
中から割とピンク色のものが、剥き出してくるようなイメージがある。
チョロギ。どのぐらいの
大きさなの？ちょっと剥くとね、ちょっと剥くと、ちょろっとこう出てくる。
剥くことができるの、
ね、剥くことができる、チョロギは。
チョロギは、うん普段はというか、収穫前は、どういうところになってんのチョロギって。三浦さんにとってチョロギってどうなってんの
チョロギはやっぱ恥ずかしいから、やっぱ土の中。
恥ずかしい。
隠れてる。
自分が自分を恥じて。
恥じてるから、チョロギって。
落花生もじゃあそういうことなの恥じてんのあれ。
あ、落花生は下にいるんだよね。落花生下にいる。下にいるっていうね。だいたい地下に埋まってるもんって、一瞬恥じた気があると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
それは、うん、自分、名前がついてない時は、うん、そうでもなかったんだけど、うん、堂々と思って出たんだけど、うん、チョロギって言われてるらしいって気がついた時から、進化がやっぱ始まる。
え？
進化ってほら、うん、始まる時あるじゃないですか、うん、そうやって。
急にね。
うん、急に始まって、地下にこう、チョロギが
入っていくことで、チョロギの形状が変わってくる。
変わっていくことがあるね。
それは、チョロギじゃなかった時代には、チョロギは知らな、つまり、アダムとイブが、お互いを恥ずかしいなんて思わなかった時代
では全部シェイムなんだよね。シェイムから始まるから。
いいこと、英語で言ってくるもんな。
すごいシェイム。恥ずかしいと思った段階で人間って進化するんだよ、ね。
はぁ、じゃあ、あれもそう、モノリスみたいなのさ、お猿が近づいてってさ、こうバーンだとこうし、2001年宇宙の旅とかさ、進化とか言うじゃん。あれも、シェイムがあるわけ。
あれはやっぱり、猿としても、うん、やっぱり進化しすぎた場合が恥ずかしいのよ、猿は。
どういうこと？
何でもできるようになってる時あるでしょ。うん、で、ちょっと、何でもできるってことは、結局、人間に飼いなだされてることだ、
うん。ああ、何ああ、猿が、これ取ってこいとか、うん、反省しろと、
うん、みんな、わあ、うまくできたねって言って、持ち上げられてる。ああ、恥ずかしいと、思った時から、こうやめるんだよね。
はあ、
ね。
それが実は進化なの？
進化、それが進化。もうほとんどできるから、あれ、もともと。
猿は。じゃあ、ひるがえってチョロギのことを僕は言いますけど、うん、チョロギは、自分を恥じたってことは、チョロギは進化したって言いましたよね、さっき。
進化した。地下に潜ったから。
チョロギ。
チョロギはね。で、ちょろっと顔出すときは、チョロギだから。 その、ちょっと顔出す感じが。
ところから、チョロギっていう名前がついてんだ。
一瞬木みたいにちょろっと出すから、ちょっとこう。
チョロギなの。
うん。
あ、チョロの木なの、これ。
そう、チョロギだから。木のように擬態してるわけよ。
ああ。
本当は違うんだよ。本当は違うんだよ。
本当は、何、野菜みたいなもんなのに、うん、木に見えるようにして、うん、自分を、弾いてる。
弾いてんの。多分そうなるね。
だから、おせちでそれを食べるときは反省するんだね、みんなも。チョロギを食べることで。うん、今年は、うん、こう恥ずかしいことしまいと。
そうなんだ。本当は、今年こそなんかこういいことがありますようにとか言うけど、うんうん、本当に念頭に願わなきゃなんないのは、うんうん、恥ずかしいことを。
すまいと。
すまいっていうことじゃない。
すごい、すごいいいこと言う、ね、いいこと言う。
今もう恥がほら、うん、流行ってないから。
うん、そう、流行ってない。
そうでしょ？
やっぱ何でももう明け透けに。
明け透けになって
る。よくないね。
俺、まあ、ちょっと、エロの投稿雑誌とか読むの好きなんで、うん
う
ん、もうね。
それしょうがないが許すけど、ね。
こう、してるのにピース出してるやつとかいるの。
ああ、ダメだ。
してピースないでしょ。うん、
してピーはないよ、ね。
してピーはないでしょ。
してピーはないわ。
もうそれによって、ああ、恥ずかしくないんだと。うん、となると、うん、チョロギの方も、うん、もうムクムクならないわけ。
ちょっと待って、ちょっと。話が違ってきたよ。チョロギの方はムクムクすることがあるの？
いや、そもそもチョロギから、うん、あっちの男性の方にこう、
あ、
うん、なってるから。
なってくる。チョロギがあるから、うん、チョロギの血は、あれの血なのか。
そうだよね。
男性の。
うん。そうだね。
そうなのか。うん、ラジオネーム甘エビ王子さんから。うん、
甘エビ王子。
エビフライの尻尾はどうしてますかって。
何これ質問コーナーになったのこれ。いや、テーマを与えて二人で話
す。エビフライの尻尾さ、うん、あれ結構さ、うん、中までこけ、バリバリっていう音するときあるじゃん。結構食べてる人もいるよね。
どういうこと？エビフライ食べるでよ。食べる。
最後まで。
俺割と、うん、まあ、ずっとエビフライの尻尾で失敗してきたタイプなのよ。
世代。え、はい、世代じゃない。自分。うん。個人。
個人的に。
うん。
で、それはね、
どういう意味？
エビフライを縦に食べちゃって、尻尾。
うわ痛いね。
前歯と前歯に、うん、俺がエビになるときあんのよ。だからここに。
エビになるって。ここに尻尾が出ちゃうってこと。
出ちゃうとき。
挟まっちゃって。
前歯に
取れないってこと。
すごく入りやすい形状してんの。本当だよ。
いや、三浦淳っていう人の前歯に入りやすいって
言う。僕のは、まあ特にだけど、あれって、よく見てもらったらわかるけど、エビフライの。
エビフライっていうか、エビだよね。
エビ。うんうん、端の方はクッと閉じてやって、うん、真ん中がふかっとしてんのよ。
うん、
そうでしょ、
うん、
ちょっとふかっとして
るでしょ、ふかっとしてる。うん、
だからそれによって、三角形の形になっちゃうわけ。縦になると。それが前歯にカーンと刺さると。エビかよ、俺がってみたいになって、うん、なかなか取れない。
取れないんだ。
痛いのよ、あれ。本当に痛くて。何回も歯磨いてもずっと俺がエビなのよ。よ
くないね。
ええ、
うん。
で、最近は、うん、まあ、当然人が残したエビフライの尻尾も僕、うん、取るタイプだから。
ああ、もらって、ね。
もちろん、うん、エコだから、
うん
で。取って、
しっかりね。
こう、ビスケットのように、うん、開いたところを縦に食べないため。
ま、カリカリが、縦にだって縦に食べてもまた挟まって
ない。縦
に、
こう、なんていうの、こう、平面にして、うん、尻尾を。
平面してこうやって口の中に入れてバリバリ、せんべいを食べる感じだね。
あれは縦にすると刺さるから。
はいはいはいはい。
これはほんと要チェックなんで。
これさ、でもさ、最初から尻尾を食らわんとしなければ、そんな事故は起きないんじゃないの？だから割とこう、残してやってさ。
残す人いるね。でもね、残して、うん、尻尾の本尻尾あるでしょ。
本尻尾
のとこいいよ。
本尻尾と偽尻尾ないでしょ。
ヒレみたいな。ヒレのとこ。
ヒレ
みたいな。開いてるじゃん。
開いてるとこ。
うん、扇みたいなところ。そこのね、根元のとこにね、うん、ちょっと身が入ってんだよ。
入ってるよ。
あそこどうしますかって話じゃん。
それが困るんだよ。だから、エビの罠だよね。
エビの罠。
エビの罠だよ。
そこがデッドアライブなんだ
よ。デッドアライブなの？
それを縦に刺さって、一日不快な思いをするのか、エビの身まで全部食べてしまうなら、
なるほど、
得ることができるよ、あそこ。ああいう崖の一番端の方が美味しいんだよ。実は。
だからさ、頭のとこどうしてる？結構さ、
食べますよ、
頭は全部バリバリ食べちゃうの？
ね、
なんか頭もこの味噌のとこどこまで吸っていいのかの問題あるじゃん。
これ甘エビじゃないよね。ちょっと大きいやつよね。
ちょっと大きいやつ。
甘エビは。
エビフライのあれだから。
うん、店の中にはね、うん、なんか、半茹でみたいな頭あるでしょ、たまに。目の部分が白くなってね、ぐじゅぐじゅしてるときはね、俺食べないよ。
それはダメだ。
カリッといってないとそれは無理だ。
じゃあ、揚がっ 天ぷらみたいにして揚がってると、いや、そりゃそうですよ。そりゃそうだよ。
でも気をつけないと、目の下からぐちゅぐちゅ白い泡が出てるときある。
いや、泡って。
もうよく見てるんだけど、ぐっと押すと、じょじょっとこう目のとこからね、白い泡出るのは食べたらダメ。
ああ、それはダメ。
あれはね、なんていうかな、表面がぬるっとしててね、噛むと中がまだね、硬いのよ。で、それがまた前歯のところ。カツンと刺さって。
前歯を直せよ
刺さってくんだよ、あれ。あれはもう、尻尾より強敵だよ。はあ、本当に。下敷き入れたぐらい痛い、あれ。
うわ、そんな痛いの？
本当にエビって下敷きなんじゃないかと思うぐらい痛いもん。
いや、結構さ、やっぱり三浦さんはさ、昔から甲殻類に関するさ、すごいよね、考察が。
ほんで僕、カニの、とエビの、アレルギーだった。
アレルギーだったからね。
それを、克服してやってきたのよ。で、確かに俺ちっちゃい頃から食べると顔ブツブツって、口の周り真っ赤に腫れ上がってたんだけど、ほら、昔ってそんなアレルギーなんて言わなかったかもんで、なんだかこう赤くなったのかなぐらい思ってたぐらいだったけど、大人になって本当に家の越前で食ったのよ。越前ガニのね、もう3万とかするようなやつは。そん時顔ブツブツなんだよ、これ。ほんで、俺がもうカニビル出してるみたいな。
なる
ほど。俺が甲羅みたいになって。それほど好きなんだと思ってさ。
だって、昔一緒に見物機でさ、二人だけで旅行行ってさ。
福井県ぐらい行った時
だ。行ったじゃん。ほんで、カニ食ってたらさ、途中からなんか、
具合悪くなってたよね、これ。
ほんで、点々と赤くなって、で、三浦さんちょっとおかしいよって言ったら、なんか、カニを割ることによって飛び出したエキスが、顔にかかったんだよね。
キトさんがかかったのよ。キトさんって言うんだよ。
ほんで、なんか、どうも苦しいとか言い出して、なんかアレルギーだから喉も、腫れたんだろうね、あれ。
喉がすごい腫れてる。声が変になってくって
た。ほんで、ちょっともう俺は温泉にもう一度入ってくるって言ってさ、カニを食うだけ食ってさ、一人で温泉に行ってさ、俺心配だったよ。
カニに効く。まあやっぱり、よく落ちる。
人
さんが、温泉は。
温泉のあるところにカニありだわ。
とりあえずブツブツ言ったらすぐ温泉。で、また上がってきたらカニ。温泉っていう繰り返し
だ。ああ、なるほどね。
これがカニカニエクスプレスだ。
あ、それが、真のね。
これが真のカニカニだ。
世田谷区のね、ラジオネーム、抜け毛の鬼太郎。もう俺これだけでね、雑談していいと思うんだ。抜け毛の鬼太郎ってすごい。ゲゲゲもね、水木先生もさ、亡くなりになって。ね、やっぱり、影響大きいでしょ、三浦さんなんか、あの水木先生のさ。
僕、ね、僕、まあ、鬼太郎は当然好きだった。その前の墓場の鬼太郎から僕。
歌詞本ね。
うん、あの、お母さんが本当今、コマーシャルとかでお母さんとか、綺麗な人やってるけど、あの墓場の北のお母さんはもう本当不気味な、目玉がいっぱいスプーンにすくって、はいどうぞっていうようなお母さんだった。まあ、怖い。で、それがまあ、自分がデビューした雑誌のガロとか、ああいうの載ってたんですよね。貸し本時代とか載ってて。でもね、いろんな妖怪が、こう、僕らの小学校ぐらいかな、マガジンかなんかにいっぱい北郎で載ってきて。その中にね、南洋の妖怪が出てくるのよ。妖怪大戦争の末の時かな。いろいろな、もう、海外からもいっぱい来んの。
あ、ね、あの映画面白かったもん。
映画あったでしょ。
映画あったもん、大好きだった
でしょ。みんなが船乗ってさ、もう、世界中の妖怪が船乗って攻めてきたりするんだけど、その中に南洋の妖怪で、妖怪チンポっていうのが書いてある。
なんだそれ。
普通にポソッと書いてあるわけよ。俺ね、それ、小学校の時読んでね、まあ当然そういうこと言うと、ほら、お母さんとかお父さんに叱られてたから、でも大の大人がね、堂々とキャラの名前につけてる。っていうことでね、すごい勇気を持ったことを覚えて、
水木先生のおかげでね。
水木先生が言うんだったらしょうがないじゃん、
ね。しょうがない、しょうがない、しょうがない、しょうがない。でも、まあ、鬼太郎がこの頃、ほら、ポップになって、ほら、CM とかに使われるようになったからさ、あの怖さをちょっと、あの、なんか、気味の悪さは、ちょっと取り戻したいですよね。
だって、鬼太郎の横分けだけど、横分け上げたら、穴開いてるよ、
そうなんだよね。目玉の親父がいるんだから。
そうそう。あの、ご在宅だったらまだそのさ。
ご在宅って言わねえだろ。
親父が茶碗風呂入ってた時は、あそこぽっかりいないんだよ。
ちょっと、お留守だもんね。目玉がお留守だもんね。
そうなんですよ、あれ。
そこのところをみんな、もうちょっと、やっぱり考えないと、やっぱり、ゲゲゲ感がさ。
ゲゲ感がね。
ゲゲゲ感が失われてるわ。
あの、水木しげるさんのしげるでゲって言われて、あだ名がゲゲゲだったらしいけど、ね。そういや、ゲゲゲって意味、わかんないでしょ？
わかんない、わかんない。
みんなで歌おう、ゲゲゲのゲってなんだよって思うん
だよ。そうそうそうそう。
ね。
あ、じゃあ、 ジュンだったらジュジュジュだった。ジュジュジュ。ジュジュの鬼太郎だったわけ。
ジュジュジュでよかった。
俺、セセセの鬼太郎だったわけ。
よかった。そうみたいよ。
そういうことなの。
うん。
そうみたいですよ。なるほどね。もういろんな、まあ、次々メールがね、うん、来ておりますけど。
まだ二つぐらいしか読んでないよね。うん、覚えてるよ、エビの話でしょ。
エビの話。エビの話が妙に盛り上がった。
エビは好きだから、エビカニは。
エビカニね。カニのさ、やっぱり、手の先はもう悪さ、なんていうの、なんか根気がないんだよね、あれもう。
細いとこでしょ。
うん。細いとこ。あそこの、細いところをさ、たとえ割って食べたとしてさ。
重箱の隅つついたようなとこ。
それはさ、いや、でもね、取ってしまったカニだから、うんうん、やっぱり、食べて、ま
あ、したからね。摂取
したから、ちゃんと食べなければいけないなと思うけど、うん、いくらなんでもあの先っぽの、本当に細いとこ。
爪の先のね、うん、細い指のとこでしょ。
そうそうそうそうそうそう。あそこどうしてるの、うん、
でもね、相手の気持ちになってみると。
相手？
カニの。
うん。
待ったら、やっぱそこのね、ギリギリのとこ、ごそっと出たときね、嬉しくない？だって。
相手の気持ちから嬉しいの？
うん、なんか、年に一回俺耳掃除行くんだけど、うん、もう最近。
年に一回行くの？
年に一回ね、うん、行くんですよ、行くよ。昔、ものすごい出てたんですよ。
どうだった？
もう本当にね、螺旋状になってて。
ああ、ギュギュギュってやるやつ。
ドリルみたいになってて。
あったあったあった。
あんなの出てたから、うん、また取れんじゃないかなと思って、うんうん、毎年行ってんだけど、もう廊下で出ないんだよ。うん、で何にも取れない、がっかりだけど、うん、でもちょっとでも出るとね、うん、嬉しいもんなんだよ。うん、
それ嬉しいね。
耳掃除で、うん、耳鼻咽喉科行ってね、うん、700円ぐらい取られるわけよ。
あ、そうな、あ、そんなの。耳鼻咽喉科でやるんですか、
う
ん、
僕、耳鼻咽喉科に行って、うん、耳掃除
しっかりやるんだ。
してもらうんですけど、うん、出なかった時の寂しさ僕知ってるから、カニの手の細いとこも、出ないとね、カニもね、なんだってことになる。それ出るとこはごっそり、誰だったら出せるけど、そこ出してくれましたかっていうのはあるんじゃない あっちに。
じゃあそういうことで言ったら、うん、カニにとってみたら俺たちはドクターだってことだよね。
ドクターですよね、もう最後の最後。
食べてるときは。
そりゃそうですよね。
で、だからカニの独特のスプーンは、はいはい、ドクターが使う器具みたいなもんなんだ。
あのカニの独特のやつでも取れないでしょ、細いところね。
取れないよ、あれ。
あれはもう名人芸だよね、取ったらね。すごいよね、あれ。
人芸スタジオ、スタジオの中にはね、うん、文化放送のさっき僕らね、写真一緒に撮ったけど。
撮りましたね。
九一郎っていうね。
九一郎だっけ、
うん。
916が文化放送のダイヤルなの。
FM、
FM
でも聞けるようになって。
聞けるようになったからだ。
で、その目の玉に、九、うん、になって、今いるけど、いるキャラが。
ほんでね。
でかいんだよ。
まずね、その文化放送なのに、うん、文化放送のスタジオに入ってこれない。
うんうん、
ドアに合ってない段階で
まずいすぎてね。
で、ラジオなのに。そんなことないですキュー。
喋ってるよ。
あっちから喋ったね。
ちゃんとスタジオの中に入れますキュー。
どっかにいる
な。このね、感じね、まあ、サンリオのぐでたま系の、うん、脱力系の声、今ちょっと流行ってる。
伊藤さん、三浦さん、こんばんはだキュー。僕は文化放送 FM916PR キャラクターの916ですキュー。
いや、俺の方がね、文化放送長く出てるよ。
そうだよ、そうだよね。
やる気満々から出てるんだから、俺の方が全然知ってるわ。四ツ谷にある頃から知ってるわ、
文化放送。大先輩ですキュー。
なんだって
大先輩です。
大先輩ですキュー。もう必ずやっぱり下に9とかつけがち
な9とかつけないとダメなんだけど。
で、今まあ実際いるわけだけどさ、うん、スタジオにさ、その、こうなんていうの、9、9、シューって音がしてんじゃん。
バルーンタイプでね、うん、中で空気入れて膨らましてるから、うん、ラジオにあるまじき、うん、音が漏れてるんだよ。シューシューシューシュー。
まあまあまあ、俺ものすごい。大人の事情です
き。いや、大人の事情っていうか、大人でさえない事情だけど、
うん、
だから、あらゆるところに設計ミスがある、あるね、ところは、まあ、俺はそこを買うけどね、まあ。
いや、これ、やっぱり設計ミスがないと、ゆるいとは言えないわけだから。
うん、そうでしょ。三浦淳が愛するゆるキャラは、ダメだからゆるキャラって言うんだ
よ。そもそも、うん。うん。そんなもう、稼働率ナンバーワンとかだったら、ゆるくないわけだから、ね。ゆるくないんだもん。
なるほど、うん。
これは全体が、逆さまになったマイクなの。
そうそう、マイクになってる。
なんで
ラジオですね。
ラジオなの？俺マイクだ
って、さっき誰か言わなかった。
お腹がスピーカーなんですね、これは。
あ、このね、説明を受けないとわからないとこ、OK。
OK、
ありがとうございます。
OK、あとね、91.6 っていうのをね、無理やり顔にね、してるから、うん、点のところがほくろになってるところで、あそこがいいんだよね。
口を1にして横に、こう、千秋直美さんぐらいな感じのね、ほくろついてんね。
チャームポイントですき。
チャームポイントか。
だけど、なんでこのさ、俺たちの、うん、雑談に これが入ってき
てきたからだよ、
ね、どういうことなの、う
ん、あ実はですね、うん、今日は三浦さんにお願いがあってきたんですけど、僕にお願い
なの、う
ん、残念ながら僕はまだゆるキャラとは呼べないんです
けど、どういうことなの、
なんで呼べないんですか、
まだ登録をしてない
です、登録しなくても俺が言えばもうそんでいいんですよ、そうですよ、そもそもは、
そもそも
そうでしたよ、
ぜひ三浦さんに認めていただきたくてここに来ましたキュー、うん、
認めるも認めないもん、別に俺違う話したかったのに、うん、伊藤さんと、
そうそうだからもうい
らないよ、
いいよもう、うん、もうい
いよ、
ゆるキャラだからもう、ね、向こうへ行きなさいよ、
ゆるキャラはあっち行った方がいいよ、
廊下に食べてください、
もうちょっと痛いです、
いやいても自分の話になっちゃうじゃん
そうだよ、
九一郎の話するしかないじゃん、
ちょ九一郎ちょっと向こう行ってて、
九一郎の最近の話とか聞いてもさ、
ね、九一郎分かったからもう認めたから、うんう
ん、本当ですか、キュー
認めた、
ありがとうございます、キュー、じゃあ帰ります、キュー、う
ん、こんばんは、新潟県に住んでいるラジオネーム富士ハウスです、うん、雑談なのですが、うん、新潟県についてのイメージはいかがですかって言って、
好きなんですよ俺、
え、そうなの、
新潟が好きな
の、三浦さんは実は新潟に縁があるんだもんね、俺一緒に行ったじゃん、
そうだよ、うちの母方の方のおじいちゃんの墓があったん
です、うん、そうなんですよ、柴田、
そう柴田市、
柴田市、
そうそうな
の、一緒に行ったよね、
行きました、それも変な旅行だったね、うちの親父とおかんと俺と伊藤さんっていう、
そういう組
み合わせ、親孝行
旅行
の親友を足したやつね、
そう一人プラスワンね、
プラスワンしていって、
親孝行プラスワン
で夜うちの親父とおかんには普段僕は自分から言えないことを伊藤さんに言ってもらうっていう親孝行プレイね、
いや三浦さんのもうね、やっぱ人気っていうのはねすごい
もんありますよ、いやもうやめてよ伊藤さんもう、そうかいな、そんな伊藤さんほんま言うてくれんの、純はほんまに人気ありますよかいな、
本当ですよ、
あそうかいな、いや純はちっとも言わへんからそんなこと、また心配してんやわそんな、
安心してくださいよ
っていう時に俺がちょうどトイレから帰ってて、おいおい何の話してんだよっていうプレイね、
そうプレイ、
あれはしに行った
の、新潟行ったの、ね、好きなの、
好きなんですよ、じゃあ僕新潟からもう佐渡島日帰りで2回ぐらい行ってる、
え、
うん、日帰りで行けるんですよ、朝から行けば、
そうなの、うん、
新潟のつぶろ刺し祭りっていうのがさ、一発ハマって、それつぶろってもうそこの佐渡島の入り口の近くの喫茶店も、うん、喫茶つぶろって書いてあるんだけど、まあ手よく断根の意味なんですよ。
あ、うん、そうなんだ。
つぶろってそれを刺すわけですから、もう股間にものすごいバット状のものを持った、うん、まあちょっと同化た人がね、
そう同化た人ね。
ササラスリっていう横にいる、うん、まあ女の人の役なんだけど、うん、足見たらもう、ね、足毛ボーボーなんだけど、はいはいはい、その人がなんかね、楽器みたいなね、うん、こう、スル、チャチャチャチャって音さすと。
だからラテンのあれみたいな、
ね。あれみたいな。そうそう、あれみたいな、チャチャチャチャ音さすと、なんかビーンビーンビーンビーンってなって、で、その、うつぶろ刺し祭りっていうのが、うん、開催されて。
トン祭りだよね。
トン祭り。それね、同時にね、二、うん、つの神社ぐらいでやってて、うん、もう、佐渡島必死で回ったこともありました。
その頃だ。
もう大好き。
もうノイローゼは治ったの、ま、祭りと見るとさ、目の色変えてた時期が俺、ね、あったじゃん。
一時目が飛び出してて。
本当ね。
うん、僕、まあ、普段からメガネかけてるけど、うん、まあやっぱり同行した人が、うん横を見たと。
横から見るよね。
僕の横から見たとき、うん、僕が必死で一眼レフを持って、うんうん、バカな祭りを撮ってるときに、うん、目がね、うん、飛び出してると。うん、危ないと。
目がもう、こぼれちゃうと。
こぼれると。
もうゲゲゲだよね。だから、鬼太郎貸してんだよね。
わかってますかって言われたとき、はっと気がついて、ク、う、ッ、んうん、と目を押さえたぐらい。まあ、見たい見たい見たいと思うと。
そうそうそう。
そうなっちゃうのよ。
それはね、俺もね、うすうすというかね。
あ、ちょっとあったでしょ。
随分目玉が出たなと。
そうでしょ。うん。一時すごい出てたんですよ、目玉。
それで、まあ昔は冗談めかして言ってたけど、マジに、その、どこだっけな、奈良の奥のかなんかの方でさ、うん、の電車に乗ってた時にさ、うんうん、まあそのところ天狗がお好きでさ、
天狗
うるさい時だよ。
天狗天狗
言ってたね。全然違う。赤いものがただ線路の横を横切っただけでジャーってカメラ構えた時、もうこれは病気だと。
いや赤いものから天
狗じゃねえから
細長い赤いものが出てたらもうすべて天狗と見なしてた時代があったから出たと思って。
いやだからこれねやっぱり若い人でもさ、マニアになっちゃう病気の人っているじゃないですか、集めないと気済まないとかって、ああいうのはやっぱり自分でここまでがそれってほら、 枠を決めていかないと大変なことになるでしょ、
そうなん
だよね、だって、だるま集めるとか言い出したらさ、もう途方もないわけじゃないですか、そんなこと、うん。
なんとかだるまにしなきゃ、
う
ん、
そうそうでしょ、
やっぱり。
姫だるまは姫だるまとか。
そうそうそうそう。そこのだけでも、姫だるまだけでもすごいんだよね。で、すごい上にいらないもん。うんそこがすごいじゃん。
それだ、それだ、それだ。
もう全然いらないでしょ、うん、姫だるま。
姫だるま、俺別に興味ない。
僕何個か買ったけど。
買ったの？
高いのよ、やっぱ姫だるまは。
あ、そうなの？
もうほんと多分民芸品だから、そう刺繍もすごくて。もうなんか中にちゃんとした、だるまの顔じゃないから、あれ。お姫様とかほら。
なるほど、なるほど。かわいい顔だよね。
いらないもん、それ。全然いらないのにも、かかわらず集めなきゃなんないんだったら。
もう苦痛だ。
必死。でも俺、土産物屋で、前は値段を見る癖があったんだけど、まあみんなもあると思うけど、パッと見た時これ誰買うんだろうと思った時、ちょっと値段を見て躊躇することがあったから、もう何年か前から値段見ない訓練して、
パッと、
パッと掴んだら即もうレジに走る運動、即レジ運動、
即レジ運動、
即レジ運動で、バーンと出した、奈良堀のビーナスが4万5000円って言われた時に、うわー思えば遠くへ来たもんだと思った、
ね。いや、来ちゃったね、
来ちゃったと思った。
それはちょっと、奈良堀のビーナスは。
ちょうどね、奈良堀、まあ、奈良堀ってまあ、鹿とかね、ああいうの掘ってんだろうけど。
断面がこう多いね。
そうなんですよ、割と多
い。多角的に掘るやつだよ。
それもね、こう、なんか、節がいっぱいあって、でそこがちょうど鼻のとこに来てて、ぶっさいくなんだ、それ。で、誰がっていう時に握ってレジ持っていったら4万5000円言われて。一緒に断財さんに2万ぐらい借りてまで買ったんだ。
どうしてまで買ってんの？
うん。やっぱりね、うん、癖つけないとね、うん、物って買わないよ。
でもさ、一時よりはさ、随分土産を見なくなったじゃん。
ま、
一緒にいても。
だいぶ見なくなった。
あの病気が、の時期がもう高熱を発していた時期がもう10年ぐらいあるから、随分今平熱になったような気がしてんだけど、うん、それでも、俺の目がに映らないところではシャシャってか買ってんの？
1月の頭ぐらいから香港行ってたんだけどさ、でもう俺はぶらり先方さ、もうそういう癖はやめたと思ってんだけど、やっぱりククンってこう目じゃなくて鼻が効くのよ次。なんかね、女市とかこうあるでしょ、女市場とかあるでしょ、香港。
4人街。
あそこまあ昔も一回行ったことあるんだけど、その時は鼻効いてなかったのに。ピクピクってこう、羽がね、犬みたいにクックって動くのよ。
いや、奥様魔女みたい
な。うん、ピクピクって動いて、ふっと見たらゴムヘビが、ああ、やっぱりゴムヘビ、なんだ、ゴムヘビの匂いじゃないかと思って。
匂い？
全く。
ゴムヘビを匂いで判断したんだ。
いや、もう目じゃないね。もう匂いでわかるんですよ、最近。
すごいね。
ほんで、あっちはね、漢方薬の匂いもさせてきやがるから、香港は。
ああ、
それそれでね、ゴムヘビの中に入ってるゴムの要素がね、ちょっと薄らいだに見えるけど、俺は嗅ぎ分けるから。
うわ、すごい。漢
方も取り除いてゴムを抽出だ。
抽出
ごっそりいた。
買ったの？
いた。
え、やっぱり、本場っつうか、あれの、香港のさ
本場だもんね。大概メイドイン香港って売ってあるもん。
買った、書いてあって。
え、あるある。
色とかが、顔とか違うの？
あのね、型はね、ほぼ同じで。で、まあ、コブラと、コブラのトグロ巻いてるやつと、コブロがトグロ巻いてないやつ。一応、自由型って呼んでるんだけど。
自由
型。自由型と、なんですよ。ね。いい加減だから、吹き付けが違うんですよ。
あー、なるほど。
で、これはね。
巻いたね。
巻いたでしょ？
巻いたね。
日本の製品なら吹き付けがちゃんと同じようにして、同じ製品を出すけど、香港の場合は、吹き付けによって違う蛇になってんの。
やばいわ、それは。
これやばいの。
俺はもうほとんど生き物と同じ状態だよね。
そうです。
ね。
そうです。
いろんな遺伝子が。
オンリーワンだから。
オンリーワン。
オンリーワンになっちゃった。
オンリーワンになっちゃった。
ちょっと青の、ペンキが多いやつ、あー、しょうがないと。緑の方も買ったりなんかしてると。もう、巣はダンボールがあれですよね。
それさ、税関でなんて言って通ってんの？
いや、俺
も。開けられないそれ。
本当に台湾に前、それは、だいぶ目的として行ったんだけど、ゴムヘビ夢中な時に。で、行って、淡水っていうおもちゃ問屋があるのよ。台湾に。で、そこでもう、ワンサゴムヘビ見つけて、狂気して買って、ダンボールごと買ったんですよ。で、もう、すっかり買ったこと忘れて、香港から、台湾から、飛行機乗ったから。ぐわーっとこう運ばれるやつ。
運ばれじゃん。
うん。もう何にも気がつかず、俺だけ一人だけスーッと渡って、ずーっと待ってたら、全然出てこないから。えらい騒いでんだ、あっちで。シルエットが出んだよね、ダンボールの中の。
そうだよ、そうだよ。
ったらもう、うわー もう
すごいスネークフライトだよ。スネークフライトだよ、それ。
えらいことだって。
うわ、ヘビだヘビだって話だよ。
オープンオープンって話だって。
オープンオープンだわ、それ。
で、俺何を入れてたのかもうすら
忘れちゃって、
忘れちゃってっから、あーと思って、あ、なんて言うのかなと思って、ラバー。ラバーって言った
から。ゴムって言いたかったね。うん、
ゴムって言いたかったが、うん、あっちはね、恋人と撮ったみたいな。ファーって言われて。
もうおかしな話だもんね。おかしな話。説明が。
いい年恋だろう、俺の親父が。ゴムヘビいっぱい、
いっぱい
箱買いだもん。
で、恋人だって言ってると。
恋人だって言ってるわ。それはもう異常だよ、ね。それはちょっと来てください
って、それは来てくださいだ、ね。ゴムヘビはいいけど、あなたを出しませんっていう話になるわ。
そう、そうなんですよ。僕が乗れません
が。おかしいから。
そうなん、そんなことあった。でももうないと思ったら、やめてはいないのよ、全部。
あ、そう。
俺買うものって。あの、もう買い占めましたっていうとこまで行ってないわけで、
まあ常に
どこにあるか分かんないから。
でもさ、数が多すぎんじゃん。金魚のさ、物があった、
金魚の集めた時あったね、
あったじゃん。あった。特に、デメキンみたいなやつで、あればあるほどじゃん。
なんていうあいつだよ、なんだっけ、ククーってちゃう。水砲眼っていうさ、
うん、
プーっと
膨らむやつ。
プーっとのあの、
あ、
人間ドック。
プーが好きなんだよ。
割と俺前からプーが好きなんだ。
好きなんだ。
プーした後、ブーンっていう感じが、ちょっと前からちょっと好きなんだよね。
あ、だとあの、ピーピーピーってこう鳴らしてさ、こう、伸ばすやつとか。
好きみたい。
やっぱなんていうの？プーにはさ、やっぱ滑稽っていうもんがあるよね。
あるある。
やっぱ滑稽っていうのはこう人類にとってこう、普遍なのかって考えざるを得ないときに、やっぱゴムヘビとかに行くんだろうね。オタクは。
そうだね。いや、プーには弱いね。確かに。あの、絶妙に、あの、期末テストとかやってる時にさ、そういうやついなかった、絶妙なおならをするやついなかった。
そう。
みんなシーンとしてる時に、いい音出すんだよ。
あれはね、やっぱりね、
あれは勝てないもん。
あの、下品なおならとね、上品なおならと
あるでしょ、
あれはね、まだね。
まあ、
だよね。まだいいおならは上品なおならなんだよ。
そうなんですよ。
みんな匂いで言うけど違う。
違う。
まだいいおならは。
そうなん。短かったね。
短かったんですけど、最近の恵比寿さんについてどう思うんですかっていう。恵比寿さんほら、バスのさ。
ああ、バスのやつ。
また売れてきた恵比寿さん、よかったよね。
やっぱり、その、欲がないっていうか、それは、まああるんだろうけど、その、
違う欲だからね。
自分を出す欲がないじゃん。そうなんてね、一番魅力的だよね。
いつまでもいいボケであるって、まあ、いう人のこと言うんだもんね。
タレントの人ってやっぱり自分が出したくて、必死じゃん。でも、自分が出したくないんだもん。そんな体力使いたくないんだもん。
いいですよ、つってね。
そんな人は目立ちますよね、そりゃ。
だから、もう天然のボケはね。でも、まあ、三浦さんもそんなこと言ったら、人のことは言えないからね。
そうですかね。もう、ハキハキ喋りますよ。
え、そうですか？
そうなんでしょうかじゃないよ、俺。僕はハキハキ喋って、身がないっていうので有名なんですよ。
ああ、そう
ですか。頑張って喋る。